日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成兼アシスタント代行の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、東京ではね、ようやく梅が咲き始めました。
そうなんですね。
寒波の影響でね、全国的に今年は梅の開花が例年より遅いというふうに言われてるんですけども、はい、まあ、着実にね、春はやってきていますよね、はい。今週はね、何かと話題のスマートフォンについて取り上げます。あなたの生活に役立つ情報満載でお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はスマホの実用はざっと題してお届けします。
いよいよですね、普及段階に突入したスマートフォン、はい、もう本当にこうどこでも普通に見ることになっていますけれども、ただ一方でですね、メールですとか、ウェブ程度しか使いこなせていないという人が意外と多いんじゃないかなというふうに思っておりまして。
そうですよね、はい、本当にまあ今ユーザーが増えてきているんですけども、よくわかんないけど、まあ、ちょっと使ってるっていう人もいっぱいいるんですね。まあ、
乗ってみたという感じですよね。
そうですね、うん、なので今発売中の日経トレンディ3月号でスマホの実用技100という特集をお回ししたんですね。
ですね、
はい、目から鱗の実用的な技からお役立ちアプリといったように、ね、そのスマホをもっともっと賢く使いこなすための技が100個、ね、集めてみたんですね。
よく100個も集めたなという印象ですけれども、う
ん、まあ、100個が必要かという最初にあのお題を出したんですね。はい、で今回は、ね、その中から12の技をジャンルごとに Q&A 形式でご紹介します。
はい、スマホ初心者の方もバリバリ使いこなしてるぜっていう方もですね、おっと思われるような技をご紹介します。それでは早速行ってみましょう。
はい、最初は基本編ということでね、押さえておきたい基本の技を2つ取り上げます。
はい、はじめは iPhone についてです。はい、iPhone には取扱説明書がないというふうに言われてますよね。はい、で実際僕もですね、去年 iPhone 買った時に説明書を読んだ記憶がないなというふうに思ったんですよ。はい、実際この iPhone の使い方を確認したいと思った時にどうすればいいのかっていうのがちょっと気になったんです。
はい、まあ、そうですよね。はい、まあ、みんなこうもう直感的に、ね、操作できるというのがまあ iPhone の特徴なんですけども、ね、実は iPhone の取扱説明書というのはもうすでに本体に用意されてるんですね。
本体にですか？
はい、標準ブラウザのサファリを起動して、はい、ブックマークにある iPhone ユーザーガイドを選択すると取扱説明書が表示されます。
ちょっとやってみます。
はい、実際もう今回はやりながらやるんですね。
あ、本当だ、ユーザーガイドってありますね。うん、全然気づいてなかった。
そこにはね、それぞれの機能を細かく説明してくれてるんですね。はい、ただオフラインでは閲覧できないのでご注意くださいね。
そうですね。
はい、
続いては Android についてです。はい、Android 端末のロックを解除するパターンロック、これは通常入力する iPhone とは違って、はい、自分でパターンを設定する方法なんですけれども、はい、これを忘れてしまった場合ロックを解除する方法があるのかという部分なんですが、
はいはい、パターンロックを、ね、忘れても解除方法はあります。まずは、ね、パターンロックをわざと5回間違えるんですね。
はい、
でそして30秒後に OK ボタンを押すと、はい、Google ID とかパスワードを入力する画面というのが表示されるんです。
へー、
でこれらを入力すればスマートフォンのロックは解除されます。
なんか本当に裏技的な動きですね。そうですね、うん、5回間違えた後30秒後に OK とかっていうのはですね、うん、いやもう本当に基本の基本なんですけれども、はい、まあ、ここまではですね、うん、知ってるよという方もいるかもしれないですが、
う
ん、
そうですね、
ここからですね、はい、ちょっと一歩踏み込んだ技についてご紹介しましょう。はいはい、まずはメールとウェブについてです。うん、
スマートフォンユーザーならばほぼ毎日使う、ね、メールやウェブ閲覧ですよね。はい、でここでは2つの技をご紹介します。
はい、まずはですね、文字入力についてです。メールやウェブでよく使う画面上のソフトキーボード、はい、携帯電話の物理的なキーボードよりかはまあ楽だという人も多いんですけれども、うん、一方でスムーズに入力できないなと思った方も多いんじゃないでしょうか。はい、キーボードでの文字入力をより素早く行う方法っていうのはないんでしょうか。
はい、iPhone の場合ね、キーボードを一発で切り替える方法を覚えれば入力は以前よりも素早くなるんですね。
iPhone のキーボードの切り替えって言いますと、うん、あの左下にある地球儀のアイコンを何度か押して、はい、まあ、切り替えていくっていうのが基本ですよね。
いっぱいいっぱい押してね。
はいはい、
ただね、実はこの地球儀アイコンを長押しすると、はい、キーボードの切り替えメニューというのが表示されて目的のものを一発で選べるようになるんですね。
出ますね、はい、日本語、絵文字、それから S 入力、うん、 ってるようになってますね。
はい、やってますね、うん、はい、一方でね、 Android は製品によって日本語入力システムというのが違うんですね、
はい、
公式アプリの Google 日本語入力ベータはね、フルキーボードやテンキーに対応しています。
そうですね、
こちらは切り替えは一発でできないんですけれども、キーボードの設定はいろいろ豊富でね、素早い文字入力が可能になりますね。
はい、次は検索エンジンについてです。はい、iPhone、Android のどちらにも素早くウェブ検索するための機能があります。うん、iPhone の場合は一番左側のホーム画面にあるスポットライト検索、はい、Android の場合は Google 検索バーです。
はい、
これらは常にウェブにつながっていつでも検索できるっていうふうに、まあ、スマートフォンならではの便利機能なんですけれども、はい、一方でですね、うん、連絡先の検索は意外と面倒くさい、はいはい、連絡先のアプリを立ち上げて検索していかなくちゃいけないっていうのがですね、はい、これなんとかならんかったんかなというふうに思ったんですが、
はい、実はね、このスポットライト検索と Google 検索バーは本体内にある、ね、連絡先の内容も一括検索できるんですね。
ほう、
はい、iPhone の場合名字をまあ検索に入れると連絡先にある名前が一気にリストアップされます。名前をタップすれば情報が表示されてメールを送ったり電話をかけたりできるんですね。
出た出た渡辺編集長の連絡先出てますよ。
あ、そうですね、
しかもメールまで出た、はい、おー、びっくり。そうですか、うん、これだとホーム画面からすぐに検索できるので便利ですよね。
そうですね、
本紙の方を見ると、うん、Android も同じように Google 検索バーから連絡先を検索できるそうです。はい、これちょっと後でチェックしてみます。
はい、
さあお次はですね、設定それから標準アプリですね、
はい、
これらの実用技について教えていただきたいと思います。
はい、通信機能の、ね、設定方法や標準アプリのツボを押さえておくと日々の使い勝手というのがね、実は大きく変わるんですね。
そうですよね、
はい、
でまずはですね、気になっている人が多いバッテリーについてです。
そうですね、
はい、スマートフォンのバッテリーの持ちの悪さについてはですね、はい、ガラケーと違って不満を持っている人すごく多いんじゃないかなと思います。はい、僕はですね、電池切れが不安なので、うん、予備バッテリーを、
はいはい、
常に持ち歩いて対策してるんですけれども、まあ、そこまでしなくてもバッテリーを長持ちさせるコツっていうのはあるんですか？う
ん、あるんですね。設定を見直すだけで数時間近く持ち時間を伸ばすことができるんですね。
はい、
まずはその差し支えない範囲で画面の明るさを落として使っていない通信機能をオフにするというのが効果的なんですね。
はい、
Wi-Fi といった無線 LAN とか Bluetooth は使っていない時でも一定時間ごとに電波を探してね、電力を消費するんですね。なので使う時だけオンにするようにしたらいいですよね。
つけっぱなしでした、
うん、まあ、私もそうでしたね。
はい
はい、それから 3G 回線が圏外だったり電波が弱い場所にいるときは基地局からね、その電波をいつもより積極的に探すために消費電力が増えるんですね。なのでそういう場所では機内モードにしておくというのも手なんですね。
ということは地下鉄の中なんかは、
う
ん、もう機内モードにしちゃった方が電池は持ちますよね。
あとそのメールや SNS のね、自動同期だとかプッシュ通知というようなね、そういったものも情報をすぐに確認する必要がなければ切っておいた方がね、節電になるんですね。
確かにそうですね。うん、メールはちょっと僕の場合急ぎたいんですけど、うん、例えば Facebook とかの通知は後回しにしても全然問題ないもんな。
そうですよね。
はい、
うん、あとその Android のアプリは一度起動させると自動的には終了しないんですね。
はい、
バックグラウンドで動き続けているとね、電池が減るだけではなくてメモリーが占領されて動作がもたつくことにもなるんですね。
そうですね。
一部の機能ではホームボタンの長押しといったものでね、その起動中のアプリを表示させて終了できます。この機能に対応していない機種ではね、タスク管理アプリを使うとアプリを簡単に終了できるようになります。
僕はですね、Android のタブレットを使ってるんですけど、
はいはい、
こちらではですね、タスク管理アプリをダウンロードして、一定時間ごとに不要なアプリを自動的に終了するように設定してます。
さすがですね。
そうしないと結構やっぱ動作がもっさりしちゃうんですよね。
そうですね。
さあ次は標準アプリについてです。
はい、
ですね、外回りの時に、僕地図をよく使うんですね。
はいはい、
Google のマップですけれども、ただですね、地下鉄の中であらかじめその出先の場所なんかをこうチェックしようとすると、これ使えないわけですよ。
そうですね、
要するにオンラインじゃないと使えないというのがあって、これを何とかしてオフラインでも見ることができないのかっていうのがちょっと気になっているんですけど。
そうですね、そういった方多いと思うんですよね。
はい、
で、標準搭載されている Google マップを使うにはネットに接続している必要がありますよね。
うん、
なんだけれども Android の最新の Google マップではね、はい、オフラインでも地図を利用する方法というのがあるんですね。
なんと
ありました。
ちょっと待ってください。
はい、これにはね、指定した場所の半径 16km の地図をあらかじめ保存するという機能があって、はい、東京23区を一度にカバーする地図を保存しておくこともできるんですね。
はい、
あ、やってますね、
はいはい、
電波がね入りにくい場所に行くときは事前にねそのエリアの地図を読み込んでおくと非常に便利ですよね。
いや、これすごいですね、
うん、オフライン環境でも GPS を使えば保存している地図上に自分の居場所を表示できます、
はい、
ただ保存した地図をオフラインで検索することはできないので、まあ、注意が必要ですね。
ですね、今まさにタブレットで見てみてるんですけど、
はいはい、
Google マップの設定からですね、うん、ラブスって書いてあるところに行くとですね、うん、地図の事前キャッシュという機能が、はい、表示されていますので、うん、それをオンにすると、うん、オフラインで使えるようになるみたいです、うん、これはすごい、
ね、いいです ね、
ね、
はい、
僕方向音痴なんですごく役立ちますところがですね、はい、iPhone の方のマップにはこうしたオフライン機能はないそうです、
はい、
ですのでオフラインに対応した地図アプリをダウンロードして使うという手があります、
うん、はい、
スマホの実用技前半は6つの技を取り上げました、はい、番組後半も引き続きご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週はスマホの実用技と題してお届けしています。
番組後半もジャンルごとに実用技を Q&A 形式でご紹介してまいります。最初はですね、情報収集ですとか仕事に役立つ技について教えていただけるということなんですが、
はい、まあ、スマートフォンはウェブとかね、書類の閲覧性能というのが優れてますよ ね、
そうですね。
地図やカレンダーといった仕事系のツールも、まあ、多く搭載されています。でこれらのツールもしっかり使いこなしたいですね。
もうこれが使いこなせればイケてるビジネスパーソンという感じですけどね。
そうですね、
はいはい、まずは情報収集についてです。
はい、
例えばあんまり行かない場所に出かけた後に戻ってきてからですね、せっかく新宿行ったんだったらあの店寄っとけよかったと思うことっていうのがよくあるわけですね。
実感こもってますね、
はい、そんな時にですね、決まった場所で用事を思い出せるアプリがあるといいなって思ったんですけども、
まあ、実はあるんですね。
ほう、
特定の場所に来ると通知してくれるアラームです、
はい、
で iPhone の場合 iOS 5の標準アプリリマインダーに、まあ、そういった機能がありますよね。
はい、リマインダー、
はい
はいはい、
でこのアプリで事前に特定の場所を連絡先に登録しておくと、その場所に近づいた時だとかね、その場所を離れた時に通知されるアラームを作ることができるんです。
普通リマインダーって言いますと、うん、何時になったらこの要件をしますよっていう、うんうん、その時系列で、
はいはい、
アラームを鳴らしてくれるもんだというふうに思ってたんですけど、
はいはい、
場所でもアラームが鳴らせるんですね。
そういうことですよね。
素晴らしい、
うん、
はい、
で Android にもね、位置情報に反応してメモ付きのアラームを鳴らせるアプリ GPSR というのがあります。
そうなんですか。じゃあですね、もう一つご相談、
はい、
仕事中の悩みなんですけどね、
はいはい、
電話の着信音なんですよ、
うん、
例えば会議をしている時、うん、あるいはこういうふうに番組を収録している時とかにですね、うん、着信音が鳴ってしまうとやっぱ困っちゃうわけですよ、
はいはい、
ただとは言いながら、うん、そのいくら忙しいとは言っても大事な電話の要件を取り逃すのも問題じゃないですか。
そうなんですよね。で
そういう時にマナーモードにするべきかしないべきかっていうのがこう、はい、結構悩ましい問題だっていう人も多いと思うんですけども、
そうですね、うん、
例えばその逃していけない大事な電話の時だけ音を出すみたいな、はい、うん、そういう技はないんでしょうか。
はい、Android 端末の場合は特定の人からの着信だけ音を鳴らせるアプリコールフィルターというのがあります。
あるんですね、
はい、でこれはね、相手を指定してサイレントモードにできるんですね、
はい、
つまり特定の人以外の着信を鳴らさないようにするんです。あとアドレス帳にはない相手を一括で指定することもできますね。
便利ですね、
うん、
iPhone にはないんですか。
iPhone の場合は無音の着信音というのが鍵になるんですね、
はい
はい、無音の音声ファイルを iPhone のデフォルト着信音に設定すれば音は鳴らなくなります。
はい、
そしてね、連絡先から特定の人の着信音を無音以外というものに設定すればその人だけは鳴るんですね。
そういうことですね。
でこの無音の着信音を使うにはまずウェブ検索で AAC 形式の無音の音声ファイルを手に入れる必要があります、
はい、
で拡張子をね M4R に変更すれば iTunes でね着信音として同期できます。
音のしない着信音を用意するっていうのはちょっと気づきませんでしたね。
これはなんか裏技っぽいですけどね。
いや本当に裏技ですね。
さてスマートフォンにはできることの自由度が高い反面、はい、端末をなくして仕事にまあ支障が出てしまったりとか、他の人にね個人情報が漏れて悪用されたりと、その多くのリスクがあるんですよね。そうですね。でここからはセキュリティ編として対策のための技を3つ取り上げます。
はい、まずスマートフォンをなくしてしまった場合についてです。はい、スマートフォンをなくすと、まあ、今編集長がおっしゃったように、うん、自分だけではなくて他の方の個人情報まで流出させてしまうっていうリスクもありますし、
そうですよね。
まあ、例えば機密の資料とか、うん、そういったものを保存してると、うん、それも見られてしまうと、うん、まあ、問題があります。はい、なので一番いいのはなくしてしまった時にいち早く見つけ出すこと、うん、で端末の場所を探し出す、そういうのがねなんかできないかなと思うんですけど、
もちろんねあるんですよね、それはね。
はい、
はい、まず遠隔操作で端末にロックをかけたり場所を探せるように準備しておきたいですよね。
場所を探すっていうのは GPS 機能でなんとなく想像がつくんですけど、うん、はい、ロックまでかけれるんですか？
う
ん、
iPhone ではね iCloud の機能の一つ iPhone を探すというのをオンにしておけば、はい、遠隔で端末のロック、データ消去、そして位置検索が全てできるんですね。
データを消すことまでできるんですね。うん、
でパソコンでね iCloud のウェブサイトにアクセスして Apple ID でログインして使うんですね。はい、あとその室内で端末がどこかに行ってしまった場合、これもよくありますけどもね、はい、マナーモードを無視して音を鳴らすこともできます。
むしろ後者の方がお便利機能だったりしますね。
確かに確かにそうですね。よくありますね。
はい、はい、
で Android の場合は一部のセキュリティアプリで対応してるんですね。はい、無料のバイロボットモバイル、これでもね、はい、遠隔ロックと位置検索を両方行えます。ただしねこれは別の携帯から SMS を使って操作する仕組みなので、まあ、携帯を2台持ちしている人向きかもしれないですよね。一方で年間2980円かかってしまうんですけども、はい、ウイルスバスターモバイル4Android というね、これならばパソコンの専用サイトから遠隔ロックと位置検索というのができます。ただしね端末をなくした場所が県外だった場合はせっかくの機能もうまく働かないんです ね。
そうですね。
普段から端末自体にパスワードでロックをかけておくということもね、まあ、基本なんですけれども必要ですよね。
そうですね。
はい、
じゃあそこでですね、うん、パスワードについてお伺いしたいんですけれども、はい、iPhone のパスワードっていうのは、ね、普通数字4桁のパスワードでかけるんですけれども、はいはい、ただやはり4桁だと、うん、簡単に言えば9999回やれば解けちゃうわけじゃないですか。
確かにね。
はい、これをもうちょっと頑丈にすることっていうのはできるんですかね。
は
い、
あの iPhone の、ね、パスワードロックは確かにその初期設定だと4桁の数字ですよね。
はい、
でこれでは不安だっていう人は設定画面にある簡単なパスコードというのを、ね、オフにすると、はい、アルファベットや記号も使えて桁数も自由なパスコードを使えます。実は、ね、1文字のパスコードというのもできるんですね。
本当だ、ありますね。
うん、
知らなかったです。
はい、
すいません、あちょっと戻りましょう。セキュリティ編最後はですね、はい、Android のアプリについてなんですけれども、うん、間違って買ってしまったアプリについて何か裏技があるというふうな、
はい、あの Android マーケットで買った有料アプリ、これは実はね15分以内であれば返品ができるんですね。
ほう、
うん、購入したページに戻ると払い戻しボタンというのがね表示されていて、そこをタップするだけでいいんですね。
はい、
まあ、よくあの子供がね間違えて買ってしまった場合とかね、それもすぐに操作をすれば大丈夫なんですよね。
ということは、うん、15分以内だったら、うん、有料のアプリを実際に使ってみて、はい、例えば操作性とかが自分に合わなかったら返品するというようなこともできるんですよね。
そういうことですね。
これは便利ですね。うん、
ではね最後にご紹介するのはスマホと外部機器の連携についてなんですね。
はい、
はい、スマートフォンは単体で使うだけではなくて外部の周辺機器を組み合わせればね、より便利になります。その技をねご紹介しますね。
まあ、この番組でもたびたびご紹介しているスマートフォンと普通の携帯の2台持ち、
はい、
これをしている人多いと思います。
そうですね、
僕もそうしてるんですけども、
はい、
その時に悩むのがですね、うん、どっちに電話がかかってくるか、
うんうん、
まあ、それを集約していればいいんですけれども、はい、どっちにも電話がかかってくる場合、うん、着信に気づかないっていうことがあるんですね。
はい、
でその場合こう両方に効率よく気づくことができる、うん、はい、 外部機器というのはあるんでしょうか。
はい、これ一つの解決策になるのはハンズフリーで通話するための Bluetooth のヘッドセットなんですね。
はいはい、
で2台の端末と同時に接続してどちらかに着信があっても音が鳴るというそういう設定が可能な製品というのが一部にあるんですね。これをマルチポイント対応というふうに言います。
はい、
ただし同じマルチポイント対応というのを歌っていても、はい、音楽プレイヤーとスマートフォンを1台ずつ接続できるだけでね、スマートフォン2台とは接続できない製品もあるのでね、これも注意が必要ですよね。
これは良さげですね。さあここまでスマホにまつわる12の実用技をご紹介しました。はい、いかがでしたか。
はい、
僕は結構すぐ使える便利な技が多いなというふうに思ったんですけれども、はい、今発売中の日経トレンディ3月号には今回ご紹介差し上げたようなスマホの潜在力を引き出すテクニックをあと88もご紹介しております。
そうですね。
で、もうすぐ4月号の発売になりますので、はい、もうお早めに見つけたらすぐゲットと、いうことでですね、本当にお役立ちだと思いますので、はい、チェックしてみてください。
はい、
週刊日経トレンディ、今週はスマホの実用技と題してお届けしました。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は1号さんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
早速ですけれども今週ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
今回ですね、今までで一番単純でちょっと尺が持たないんじゃないかと心配してやってきたんですけれど、どっちもハブというですね、
どっちもハブ、要するにみんな無視するっていう商品ですか。
いえいえ
あ、違う、
こちらですね、USB ハブなんですよ。これは普通にパソコンの USB 端子が入っている、
はい、
でですね、USB 端子を使っているときにあれって裏表があるんですよね。
あります。あれをよく間違えます。
そうですね。
ということは、
そう、こちらは要するにその向きを気にせずどちらでも刺さるというですね、
それは目から鱗の新商品ですね。
そうですね。
僕 USB メモリを、はい、常に携帯していて、で、だいたい 78% ぐらいの確率で、
ほぼ違
う
んですよ
ね。そうそうそう、皆さん体感的には絶対に 50% 超えるんですよね。超えますね。これはね、間違える確率という、
マーフィーの法則的な感じです
ね。そうですね、
はい、
特にPC の USB 端子って裏側の方にあったりして、
そうですね、
見えるとは限らないわけなんですよね。
は
い、
その USB ハブということは複数の、
そうですね、端子というのが4つできるというですね、4ポートの商品がとりあえず出てきていますが、もうこれは内蔵してくれよと、もうパソコン自体につけてくれよっていうのがもう強く言いたくなるんですね。
ちなみに最近 USB は 3.0 なんかが増えてきてますけれども、このどっちもハブは
2.0 と 1.0 にしか対応しないっていう。
あ、そうなんですね。
まあ、3.0 が1個ぐらいは欲しかったっていうところであるんですけどね。
これはバッファローの製品ですね。
そうですね、はい
はい、さあそれでは参りましょう。1号図スコアです。このバッファローのどっちもハブのホニャララ度を10点満点でお願いします。
将来への期待度9ですね。
あ、やっぱ
期待度なんですけど ね
高いですね。
高いですね。
ハブで絶対にもうとどまってほしくないという
ですよね。さあということで1号図チェック、来週も1号さんの最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはバッファローのどっちもハブでした。1号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
スマートフォンのいろいろな使いこなしの技ということでね、
本当に便利です。
100個本当にありますのでやっていただきたいんですけども、
はい、
実は一番最初にスマートフォン検定っていう風にしてね、基本編の説問としてね10問用意していまして、
はい、
iPhone 編と Android 編ですね、はい、例えば iPhone 編ですと標準の電卓アプリを対数などがね扱える関数電卓モードにするにはどうすればよいかだったりとか、はい、iPhone の画面右上にある電池アイコンのその横にねバッテリー残量をパーセントで表示する方法はとかね、そういった基本の10問っていうのをご用意してるんですけども、お兄さん何問できましたでしょうか。
僕どっちも使ってるんですね、
はい、
スマホが iPhone で、はい、タブレットが Android なので、はい、これガチでやってみたんですけども、はい、iPhone がですね、10点中4点、
はい、4点、
Android がですね、2点と
2点、なるほど、 意外とね知ってるようでね、すごい自分は普段使いこなしてるし、まあ、何を言ってんだと、自分は中級から上級者だと思っている方でも実はね知らないことっていうの多かったりとかするんですよね。まさしくぬいさんそんな感じじゃないですか。
お客さんのところとかでですね、打ち合わせの時に、iPhone とタブレットを出してですね、ドヤ顔でですね、パワーユーザーだと言わんばかりの、はい、あれでやってたんでですね、それをこう大幅に変えるか、あるいはこの特集を全部覚えるかしないとですねかなりまずい感じです
ですね、はい、面白いことに、まあ、こういう問題ありますよっていう風にして、まあ、ちょっとツイッターとかでねつぶやいたりしたんですよ、はい、そうするといろんな声が続々あって、2問しかできなかったとか9問できたとか、非常にこう盛り上がったんでね、特集してよかったなと思いました
ですね、はい、日経トレンディは、ね、新しい製品、あるいはその新しいサービスの話題が、まあ、結構いっぱい詰まったりすることがあるんですけど、買ってしまってから の、 その便利な使い方っていうのが、まあ、今回の、記事ですので、使いこなしたいと思う人にとってもすごくいい企画だと思いますの で、 です、ね、ぜひ読んでいただきたいですね、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。